はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は、飽くなき殺人について、二人で話していきたいと思います。この作品は2019年制作のフランス・ドイツ合作、116分で R15 ですね。
ああ、そうなんですね。
現代はフランス語でちょっと、なんていう発音するか、わかんないです。
これは、わかんなかったんですけど、一応、翻訳にかけると、獣だけっていう風に出てきましたね。
セウレスレスベテス。なのかな。
うん、
まあ、あれなんですよね。まあ、後で言ってもいいですけど、2019年の東京国際映画祭で上映されて、
はい。
第32回ですね、うん。動物だけが知っているっていうタイトルで、上映されたんで、
ね、
まあ、現代の、そのまま直訳なんですかね。
うんうん
うん、で、公開の時になぜか飽くなき殺人に変わるっていう。
ちょっとよくわかんないですけど。
まあ、
そのままで良かった気がしなくもないですけど。
そうっすね。まあ、変える理由はあんのかっていう。だって監督がこれで現代で行きたいって思ってるわけだから。
そうですよね。
変えるんだったら相当良くないと。悪なき殺人なんすか？悪いると思うんですか？
そうですね。
はい。なんだっけな。同じ東京国際映画祭33回で、
うん、
悪は存在せずっていう映画があるんですね。
ほ
うほう。それなんかイランの映画だったかな。多分僕、この音声配信で紹介したかもしれないですけど、
うん、
イランの死刑制度にまつわる4つのエピソードの話があって、うんうん、それと名前は被るし、
うん、
これは結構悪は存在せずっていう感じなんですよ、
うん、
本当に、
うん、
だからそのタイトルがいいと思うんですけど、
うん、
今回は、なんだろうって思うからまあ、まあいいんですけど、
はい、
元々のタイトルが良かったなっていうのは僕も同意しますね、
うん。
で、ちょっと話途中になったんですけど、
はい、
監督はドミニク・モル。で、まあ、原作があるんですね。原作がコラン・ニエルっていう方が書いてる原作があって、うん、脚本がその監督と同じ、監督が書いてて、ドミニク・モルさんとジル・マルシャンって感じですかね。
うん、はい。
で、映画 .com の説明を読むと、ハリ、見知らぬ友人のドミニク・モル監督がある失踪事件を軸に、思いもよらない形で繋がっていく5人の男女の物語を描き、2019年第32回東京国際映画祭コンペティション部門で最優秀女優賞と観客賞を受賞したサスペンス。っていうことですね。
うん。
はい。じゃあこの感想をおときやさんお願いします。
はい。結構もう見たのが前になってしまって、
はい、
年末だったと思いますけども、
これは12月3日に公開なんですよね。
そうですね。
2021年の、はい
はい、公開自体もだいぶ前ですし、僕が見たのもちょっとそこから遅れて見たぐらいだったので、
はい、
で、まあ、でもまだやっているところがまだあるっちゃあるんですよね、
うん、
まあ、もし興味あれば見ていただいたらいいと思うんですけど、
はい、
とってもこれは面白かったですね、
うん、
はい、で、こう、まあ、ネタバレありで話していきたいと思うんですけども、
はい、
その基本的に、まあ、登場人物が何人か、まあ、そんなにたくさんはいないんですけど何人か出てきて、でその確かに 4人の視点で順番に描かれるっていう感じだったと思いますけど、
うん、
そのまずちょっと順番間違ってたら申し訳ないですけど、農夫のジョゼフっていう人のまず視点。
はい。
それから、その農夫と不倫してるアリスっていう人、女性の視点。はい、それから、まあ、その女性の夫である、まあ、ミシェルっていう、まあ、おじさんというか、男性の視点と、うん、それから飛んで、なんで、この人出てくるのかなって最初思ってたんですけど、コートジボワールのアルマンっていう青年の視点。
うん。
まあまあ、そういう感じでこう、実は まあ最終的に同じ事件を描いているというか、いう全部つながってくるんですけど、それぞれの視点で描かれているのを順番に見せられるというような感じの構成になってますね。
うん、はい。
で、で、やっぱりこれを見終わって、まあ終盤特にそうなんですけど、脚本がやっぱりすごい素晴らしいなというふうに思いましたね。
うん、
その今説明したの通りなんですけども、
うん、
その、まあ、一人ずつの話が展開されるんですけど、こう少しずつその事件の真相が分かってくるっていうところですね。
うん、
まあ、最初はその女性がどうも失踪したようだっていうことで見つからないっていうことで、
うん、
こうみんな探し回ってるって。で、あのすごいあれですね、雪国というかすごい雪深いところで、
うん、
まあ車だけ見つかるということで失踪したみたいで、多分もう外にいたらきっと助からないだろうっていうようなところなので、
うん、
でも死体が出てこないというか死体が見つからないみたいなところでっていう話なんですけど、
うん、
じゃあ誰が殺したのかとか、その死体はどこへ行ったのかとかいうのがだんだん分かっていくっていうところですね。
うん、
で、それとまあ終盤なんですけど、まあ、あっと驚く展開というか、意外なところで意外なものとつながってくるみたいな話ですよね。
うん、
これがやっぱり見事だと思いましたし、その劇中でも出てくるんですけど、あのコートジボワールのなんか呪術師とかシャーマンみたいなおじさんが出てくるんですよね。
うん、はいはいはい、
占い師みたいな人が、
うん、
でこのおじさんがあの、まあ、偶然には勝てないみたいなことを言うんですけど、
うん、
まあ、この予告とか見ても分かるんですけど、その偶然をテーマにした話ではあるんですけど、
うん、
まあ
うん、
それがまあすごいうまく使われているというか、まあ、確かにすごい偶然だなみたいなところがこう見ていくと分かってくるっていうところがすごい面白い。
ちょっと考えられないぐらい偶然が。
そうですよね。
この世界何人しかいないんだよね。そう
です。ものすごい確率なんですけど、
うん、
でもそれがこうあんまり不自然とか、その無理やりっていうか、こう、
うん、
我々見てる方としては、まあ、それなりに自然に納得できるというか、
うん、
やっぱりそこが見事なんじゃないかなっていうふうに思いましたし、あともう一個ちょっとあの気になったというか、そのアリスがまあなんかなんかいろんな人面倒、保険のか仕事かなんかしてるんですかね、彼女。
うん、
それでそのまあジョセフのとこ行ったりとか、その一人で住んでるおばあさんのところ行ったりとかするんですけど、そのおばあさんがなんか意味深なことを言うんですよね。なんか愛し、あんたは夫を愛してるかいみたいなことを聞かれて、まあまあもちろんってかみたいなことを言うんですけど、まあ本当は不倫してるんですけど、
うん、
でまあ愛してるんじゃなら問題ないわねみたいなことを言うんですよね。愛してないとなんかひどいことが起こるみたいな、うん、なんかそんなようなニュアンスのことを言ったりとか、
うん、
そういうまあ匂わせみたいなのもあったりとか、うん、それが後々効いてくるみたいなところが、まあまあ付箋じゃないですけど、すごい面白いなっていうふうに思いましたね。うん、で、これ最初に言っとけばよかったんですけど、もう一個すごい良かった点としては、
うん、
まあ、冒頭ですね。
うん、
あの覚えてる方はそう同じようなこと思われたと思うんですけど、最初なんかよくわかんないですけど、なんかヤギみたいな動物を、
うん、
人が背負ってそれをバイクで運んでるみたいなシーンから始まるんですよね、確か。
うん、
なんだこれ
は。コートジボワールの、
そうそう、風景なんですよね。うん、それあと、うん、後々わかるんですけど、
うん、
で最初そのヤギがこう後ろ姿で映ってるんですよね。
うん、
その人間の背中になんかこうおんぶされてるみたいな感じで、
うん、
で僕パッと見た時にあの、ヤギって人に捕まるんだとか思って、そのなんかすごいあの飼い慣らされてて、
あの自ら、
そうそう、ヤギが自らこの人間にこう捕まってるのかなと思ったんですよ、
ね。はいはいはい、
僕はそういう風に勘違いして、でバイクが通り過ぎたか、まあ、カメラが切り替わったで反対向きになって、うん、今度正面からの絵になるんですけど、そしたらすごい両手両足 縛られてたっていうことが分かって、
うん、
いや、おんぶしてたんじゃなくて、ただ、縛り付けられてただけだったんですけど、実は。
うん、
なんか、ああ、なんかその絵で始まるっていうのはすごい面白いなと思って、あれは日常なんですかね、うん、ああいう、あの国では。
うん、なんか、
うん、まあ、そういう風景っていうのと、
うん、
それから、まあ、ちょっと言うと、まあ、まあそこそこ貧しい国なんだなっていうのがそれで一発でわかるみたいなところとか、
うん、
そういうところはすごいセンスがいいなみたいなというのは思いましたね、うんうん、でもう一個良かった点としてはやっぱ演技がやっぱすごい良かったなっていうふうに思って、うん、まあ、あの情けないおっさんというかあの騙されるおっさんの役を
やった
のミシェルですよね、
はいはい、
うん、俳優さんとしては、ドゥニ・メノーシェっていう方で、うん、
はい、
どっかで見たことあるなと思ったら、
うん、
グレイス・オブ・ゴッド
に出てたんですね。フランス・ワゾン
のね。フランス、そうそうですね。あれもフランス映画でしたっけ、うん、
フランス映画ですね。
はい。そうですよね。
あの、キリスト教、まあ、カトリックの、うん、まあ、あの、神父の虐待の話ですね。
そうですよね。はい。それの、まあ、どっかの、なんか、どこかの、うん、ちょっとどういう役だったか忘れちゃったんですけど、
なんか告発する一人だったんですけど、
うん、だったかな、うん、
なんか最初は、あんまり言えないみたいな、
はいはいは
い。
うん。
でも途中からこう、立ち上がってみたいな役だった気がしますね。
はいはいはい、そうですね。まあ、見た顔だなというのは、なんとなく認識があって、
うん、
まあ、このおじさんのなんか、すごい、情けない感じというか、
うん、
いうのはすごい良かったですし、で最後あの実際にその自分が騙された相手、騙した相手ですよね、犯人を見つけに行くところまで行くんですけど、
うん、
コートジボワールまで行ってでアルマンを見つけて、
うん、
見つけたけど別に、まあまあ何かしたするわけじゃないですけど、うん、でまあ、自分一人になってホテルに戻ってきて、
うん、
でまたなんかチャットが入るんですよね、またその、
うん、
誰が撃ってるのか分かんないですけど、でなんか
あれはアルマンじゃないですか、
アルマンがまた撃ってきてるんですかね、
多分違うのかな、
なんかその懲りてるのか懲りてないのかよく分かんないですけど、そのだって普通に考えたらもう、ね、だ騙されたっていうかバレてるわけじゃないですか、
うんうん、
それでなんでそのチャットがまた続くのかって不思議なんですけど、うん、なんですけど、まあ、普通に考えたらそんなの続くわけないんですけど、
うん、
メッセージがまた来た時にそのおじさんがミシェルがまたなんか嬉しそうな顔するんですよね、
うん、
こう大丈夫かこいつはとか思って、
う
ん、なんかちょっとそこが本当に彼女の存在、まあ、いないんですけど、うん、架空の女性なんですけど、うん、それを信じてるのかなみたいなところがちょっと怖いなって思ってしまって、
あ、うん、あ、そう取りましたか、
あ、違います、また
いやいやいや、はい、まだ、はい、
はい、またじゃあ後で、
はいはい、
僕はなんかまあなんかそれだけこう藁にもすがる思いなのかなみたいなことを思ったりとか、うん、まあ、冷静に考えたらね、もう完全に騙されてるだけなんですけどね、うんうん、まあでもあの勘違いなんですけど実在の女性に会いに行くというかね、
うん、
会うわけですよね、名前がマリオンっていう一応役名だったと思うんですけど、うん、まあこの女性 そのマリオンっていう役の若い女性ですよね、
うん、
ナディア・テレスチエン・キービッツっていう方、
うん、
この方がなんかあれですかね、賞を取られてるん
ですよね。そうですね、女優賞を取ったみたいですね。
この方も演技もすごい良かったなっていうふうに僕は思いましたし、うん、その演技っていうか演出っていうか、すごい、こう、未熟な若者らしさみたいなのがすごい出てて、
うん、
まあ、ある意味子供らしい、子供っぽいというか、
うん、
あの、すごいわがまま言ったりとか、なんか聞き分けが良くない感じだったりとか、
うん、
うん、そういうとこがすごいよく出てたなっていうふうに思いましたし、うん、まあ、だからその女性に、まあ、勘違いなんですけど会ったこともあって、あのミシェルはやっぱり実在するんだって信じ込んでるのかなって思ったりとか、
うん
うんうん、思いながら最後見てましたけども、
うん、
まあそんな感じでですね、特にまあ気になった点はこの映画に関してはないですけど、
うん、
まあとっても面白い映画というか、なんかすごい見終わって満足したなっていう、なんかそのなんかこう年間ベストとかそういうのには入るとかまでいかないですけど、まあ、出来がやっぱり良いので、
うん、こ
う誰が見ても面白いんじゃないかなっていうような作品だなっていうふうに、
うん
うんうん、僕は思いましたね。
はい、
はい、そんなとこです。
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次僕話したいんですけど、はい、あの僕もはいすごい面白かったですし、
うん、
まあ、この映画はなんか、まあ、東京国際映画祭であれマリエさんだったかな、
あ
多分面白いって言ってたか、うん、あそうっす、僕このそのさっきグレース・オブ・ゴッドの話してましたけど、
はい、
ドゥニ・メノーシュの出てるジュリアンっていう映画があるんですけど、
あ、はい、ありました
ね、僕、
はい、
見ました、
見てないですけど、
あ、はい、
そうですね、一番最近だとそれぐらいですかね、はい、
僕が そのあでも多分デンベでエンデベ空港にも出てますけど、
ほうほう、
まあまあまあ別にいいんですけど、
はい、
まあ、ジュリアンっていう映画すごい良かったんで、
うん、
いい映画ではないですけど、あの
ひどい話、
ひどい話なんですけど、デニー・メノーシュの演技がすごいっていうか、
うん、
彼じゃなかったらこの映画成り立ってるかなっていうぐらい、
うん、
そう二面性がちゃんと見えるというか、二面性というかこっちから見て二面性というか、
うん、
まあ、簡単に言うとその少年の証言みたいなのがあるんですけど、
はい、
それが正しいのかどうかってこわかんないというか、その少年のお父さんがデニー・メノーシュなんですけど、
うん、
少年はいろいろなんかある、まあ、証言をするんですけど、
うん、
それがどっちなんだみたいな、
うん、
どっちも信じられないし、このお父さんもどっちにも見えるっていう感じの雰囲気がとても良くて、だからこの人の演技力とかすごいし、だからまあすごい丸井さんと話してたんですね、うまいっていうか、
うん、
まあ、それもあって多分その時教えてくれたんですけど、僕はこの映画その東京国際で見てなかったので、
はい、
で、まあ、ちょっと見たいなと思って楽しみにしてたんですけど、
うん、
だからま、12月いつぐらいに見たのかなちょっとわかんないんですけど、まあ、公開されてそんなに時間経たないで見た気がして、
はい。
でもそんなに、まあ、面白かったんですけど、
うん、
なんかもっと、結構これエンタメ寄りに僕は思ったんですね。
はいはいはい。
あとなんか監督のインタビューの記事とか読むと、
うん、
まあ、その、愛されない人間たちみたいな。
ああ、確かに、うんうんうん。
出てくる人みんな自分は愛してるけど愛されないっていう人ばっかり出てきて、
うんうん、
で、そういう人を描きたかったみたいな。
うんうん、こう全部すれ違っているというか、こう、
そうそう、
うん。両思いになれない感じですね。
動物たちは、動物だけは知っているっていうタイトルも、
うん、
だからそういうことを言いたかったっていう。
ほう。
動物って別に見返りを持たない。見返りを求めないじゃないですか。
ああ、なるほど。
愛を与えるだけなんですけど、
うんうん、
この出てくる人たちはみんな見返りを求めてるというか、
うん、
愛されたいっていう気持ちがすごい強いんですよね。
うんうんうん、
そういう意味でこの動物だけは知ってるっていうタイトルにしたんだみたいなことを書いて言ってて、
うん、
でも僕はそれがあんまり感じ、まあ、言われてみたらそういう人ばか出てくるし、
う
ん
うん、そうですね、確かに全員そうですね、僕も今言われてみればっていう感じです、ね、
でもなんかエンタメ色が強いから、
うんうんうん、
そこの問題意識みたいなあんまり感じられないまま見終わっちゃったなって、うんうん、僕はちょっと読み解けなかったですね、
だ
そこは、
うんうんうん、
まあ、確かに順番とかを見ていくとそのアリスかな、
うん、
あのから始まるじゃないですか、女の人の、はい、はあの男の人のことを愛していて、
はい、
愛してて、あの不倫相手の、
うん、
でその次の章はその男の人の話になるんですよね、そうですね、
はい、
だからこう順番になるというか結構その、うんうん、突拍子もなくバンバン飛ばない、
ああそうかそうか、
だって別にアリスの話した後に、はいはい、例えばマリオの話しても別に群像劇だから別にいいわけじゃないですか、
うんうんうん、
でもちゃんとそこの前にあのジョゼフの話が出てたりとか、
うん、
そういう話方はだからもうめちゃくちゃにはしてない、ある程度こうつながりあるような作ってて、
うんうんうん、
あの片思いの相手がこう次々行くように、
うんう
ん、ジョゼフの次ショーの時はだからまあ結局あのなんていう女性でしたっけ、マリオンが好きな愛してたあの女性
は、ね、
忘れちゃいましたけど、
ね、名前はちょっとそこまではちょっと名前
殺された彼女を、うんうん、だから殺された彼女だけなんかあんま自分は愛されたいっていう気持ちがないというか、
うん、
まあ、愛されてるから、
うん、そうですね、ちょっと分かんなかったのはあります、
ね、だからあの人の仕事だからないんですよね、
うん、
全員出てくるショーの主人公は、
うん、
愛されたい人ばっかりで、なるほど、まあ、それは言われてみたらそう分かるんですけど、うんうん、そこについてはまあ、だから監督がまあ、どういうその重きを置いたかとかちょっと分かんないですけど、
うん、
僕はエンタメとしてはすごい楽しかったけど、
うん、
うん、まあ、問題点というか、そういうこと言いたかったんだとしたら僕はあまり伝わってないっていうところは。で、まあでもやっぱこういう群像劇って僕やっぱ面白いなと思ってて、
うんうん、
パルプフィクションとかもそうじゃないですか。
はいはい、
それがどんどん繋がっていく感じとか、うん、最近だとザ・プレイスっていう映画あったと思うんですけど、
うん、
なんか運命の交差点って言って一人の男の人が、なんかカフェみたいなとこで座ってるだけなんですけど、
うん、
そこになんかいろんな話を聞きに来る人がいて、それがどんどん繋がっていくっていう、ほうほう、アカデミー賞の外国語映画賞のノミネートされたと思うんですけど、
はいはい、
それも結構面白いし、
うん、
まあ最後繋がっていく感じが結構気持ちいいというか、
うんうん、そうですよね、
まあはい、だからこの本作もまあそんな感じで、
うん、
まあそういうジャンルがあるかどうかわかんないけど、
うん、
そういうなんか、おのおのが繋がっていく感じっていうのは、
はいはい、
よくできてたと思うし、
うんうんうん、
まあ、さすがにあの、フランスのあの別荘の女の人が、
うん、
あの、なんだ、アルマンの彼女だっていうのは、
はいはい、
ないんじゃないかと思ったりとか、
ね、うん、はい、なんか、愛人なのか、
うん、
なんかお手伝いさんとして来たのかよくわかんないですけどね、金持ちのフランス人にみたいな感じでしたよね、うん、
はい、うん、あとはマイオンの写真がたまたまなんか手に入ってみたいな、うん、
あれに同じでした、
多分同じ人だったんじゃないかと思うんですけど、
なんかただ似てるだけか、僕そこまで判別ちょっとできなかったんで、
いや似てないと、だってあそこで
行
きますかね、
そうです
ね、ミシェルは、
うん、
結構ちゃんと見てたから、
うんうんうん、
いや、わかんないですけど、多分、うん、そうだった気がするんですけどね。彼女は、だからそういうなんか、その売春的なこともしてたってことなんですかね。この写真はどっから、ネットでどういうふうに落ちてたのかよくわかんないんですけど。うん、
でも、本人だったとして、本人の写真、本当に本人の写真だったとしたら、そっち、うん、それはそう偶然としてはすごすぎないですか、それは。
いや、だからそうそう。だからさっき、この世界何人かしかいないのかっていう。
まあ、だから、あの、おじさんがただ勘違いして似てる人だぐらいの方がまだ可能性はあるかなと僕は思ったんですよね。
ですけどね。わかんないですね。もうちょっと僕、一回しか見てないから。
そうです。僕も。
ちゃんと確認できてないですけど。
似てる、じゃ似てたけど、どうだったかなっていうぐらいだったので。
うん
うん。まあ、そうですね。
あとは、乙啓さんならこれは誰に感情移入してみたかっていう。
感情移入。難しいな。まあ、正直誰もいないんですけどね。
まあまあ、
どうかな。まあでも、なんだろう。でも、可能性があるとしたら、まあ、結局騙されてる情けないおっさんですけど、ミシェルの可能性はなくはないですよね。
そうですね。
あんな手には引っかからないですけど。
いや、なんか僕はさっきのミシェルの最後の表情の話をしてましたけど、うん、
はいはい、
仏さんは35ぐらいでしたっけ。
36ですね、はい、
6か。で、僕はもう40、今年5になるんですけど、
はい、
その10年結構でかくて、この10年でもうほぼ人生が決まるんですよ。
ほう、
だって転職とかもまあまあまずないし、
そういうことですね、うんうん、
まあ、結婚してるかしてないかまあ分かんないですけど、
うんうん、
そこからまあ大きく変わることもないし、
なるほど、
45歳で子供ができることまあもないじゃないですか、
うん、
だからまあ人生ほぼ決まるんですよね、
はいはい、あとはその小さいことというか、
うん、
どういうふうに過ごすかぐらいの ことという、
はい、大きなレールはもう敷かれ
て、うんうん、そうですね。
でさらにミシェルみたいに家業を多分やってる人は、
うん、
もう絶対にほぼ変わらないっていうのが運命づけられていて、うんうんうん、まあ、そうなると よく言われるその中年の危機みたいな、
あ、なるほど、まあ、まあドンピシャっていう感じなんですね彼はね、うんうん、
中年の危機の中でも特にその安定もしてるし、
うん、
ある程度、
うん、
でも楽しくもないしみたいな、
うん、その多分奥さんともうまくいってるのないんじゃないかな、うん、みたいなぐらいですよね、うん、
うまくいってたとしても、
うん、
この人生でいいのかみたいな思ってるような、
うん、こうなんか刺激を求める、
うん、
みたいなところでしょうね、うんうんうん、
なのでこうあそこに、まあ、簡単にはまっちゃうし、
うん、
最後の何かこう反応があるだけでもちょっと嬉しいみたいな、そういう表情になっちゃうんじゃないかなっていうふうに僕は思ったんですけど、向こうが男だとしても、
はいはいはい、
なんか
分かってても、
分かって、まあちょっとあれは言い過ぎかもしれないですけど、なんか例えば彼はもしその女性っぽい人とつながりが奥さん以外ないんだったら、
うんうん、
奥さん女の人と喋る機会まずないじゃないですか。
そうですね、
特に結婚してるから余計、
うん、はい、田舎だし、
うん、
動物しかいないしみたいな感じですよね、うん、
だからそういうなんかもうちょっとしたことでも嬉しいというか、嫌なのかなとかちょっと、
うんうんうん、まあ、
は重くは思ったんですけど、そうですね、別にそれを描きたいかどうか別としても、
うんうん
うん、
まあ、見ながらこのおっさんバカだなとか思いながら、
うん
うん、見てましたけど、でも確かにまあそうだよなっていうのはありますよね。気持ちが分からなくでもないというか、うんうん、
だからこそあの設定はいいなと思ってて、あの雪国の
雪国でね、うんうん、
周りにも家がなさそうな、
はいは
い、ああいう家だからこそその絶望までいかないけど、
うんうん、
まあもうこれどうしようもないなみたいな、
うんうんうん、
まあコートジボワールとのその暑さの対比みたいなのももちろんあるとは思うんですけど、はいはいはい、でも、うん、もっと街だったら、
うん、
やっぱ女性に限らずいろんな人とこう交流もあるだろうし、また変わっ違った展開になったかもしれないですよね、
うんうんうん、ウィンドリバーもそういうのはちょっと描かれてましたよね。そのもうこっから出られないというかね、絶望しかないみたいな、うん、人たちの話でもちょっとあったわ
けですね、うん、まああれとはちょっと、
まあ、種類は違いますけど、次元が違いますけどね、確かに、
うん、
まあ、でも雪国ならではというか、なんか雪国のその寂しい感じというかね、
うん、
こう閉ざされた感じというか、まあ雪国に限らないですけど、まあ田舎っていうことですね、要するにね、うん、
まあ、確かに逆にウィンドリバーみたいな差別もありつつみたいな感じよりも、
うん、
その中年の危機的には陥りやすいかもっていうふうには思いますね、うんうんうん、なんか諦めれる、って言ったらあれですけど、そのインディアンだっていうことで差別されてるから、
はい、
ここから出れないって、まあ、もう本当の絶望だと思うんですけど、
うんうん、
そういう場合って、まあ、もちろんその自暴自棄になるかもしれないけど、中年の危機的な感じとはまた違う気がするんですよ。
ああ、そうですね、うん。
だから、あの、自分の意思でもしかしたら出ていけるかもしれないのに、
うん、
も
う
でもそれはちょっとなっていうレベルっていうのが、微妙なところが、
うん、
余計 あそこに導いてしまったんじゃないかっていう気は。
うん
うんうん、
そうですね、うん、まあでもそう考えると、あのますます自分にちょっと近い気はしてきましたね、ミシェルが。その僕なんかはまあ年齢はまあ違いますけど、
はい、
そのまあ、ある種家業を継いでるみたいなところはあるので、
はい、
で、まあ、今更転職してあの、うん、今やってる仕事を誰か他の人に変わってもらって自分が他の仕事に就くってことも、うん、まあ無理じゃないんですけど、
うん、
まあ考えにくいというか、
うん、
まあ別にそこまでしなくてもいいところはあるとか、
うん、
まあきっと大きな引っ越しとかそういうこともきっとまあないかなっていう今のところは感じはありますんで、
うん、
まあだからあの絶望してるとかそういうわけじゃないんですよ、うん、もちろんそれが不満があるとかいうことでもないんですけど、まあでも立場的にはなんとなく、
はい、
うん、わかるといえばわかりますね、うんうん、でそういう意味ではあのもう一人出てくるその多分年齢は彼より若いかもしれないですけど、ジョセフっていうのは出てきますけど、
うん、はい、
彼はなんかまたそれが違う方向に行っちゃって、
うん、
あの 死体を愛してるみたいな風なんですかね、うん、あれはね。あんまり生身の女性とか、ま、生身の人間に興味がないみたいな感じの描かれ方でしたね。またまあそれはそれで、うん、屈折しているというかね。
うん
うん、あれ最後、結局、穴の中に落ちていったんで、まあ、死んだんですよね。自殺みたいな感じですよね。
まあ自殺でしょ。
俺びっくりしましたね、まあ、あれね。
あの、ジョセフの始め、うん、途中までの展開で、
はい、
これそういう話になるのかなとか思ったんですよ。猟奇的な話、鬼殺人みたいな、
はいはい、
でもそうじゃないところがちょっと面白いなっていうか、
うん、
ああいうキャラクターを出すならそっち系に行きそうじゃないですか、
うんうんうん、
でも、うん、話の中では全然むしろ一番なんかキーではあるんですけど、
うん、
印象が薄いというか逆に、
うん、
それが他の映画とはちょっと違うというか面白いなっていう、
うん、そうですね。ひっそりといなくなったというかね、死んじゃったっていうことですもんね、うん、
しかもいなくなったから、
うん、
死体もいなくなって、
うん、
結局分からずじまいにちゃんとなってるっていう、
まあ、いつまで経っても誰も見つけられないかもしれないですもんね、うん、
と思いますよね、
うん、いやあれも意外でしたね、
うん、うん、ジョゼフだけの話をもっと見たくなります。なんでああなっちゃったのかとか。
うん、それも、そうですよね。もともと一人暮らしじゃなかったのかもしれないですよね。
うん、
まあ、親と、両親と住んでたとかね。うん。
うん、え、なんかその、最初の方にその設定言ってましたっけ？
なんか、
全然覚えてないな。
なんか、でも、まあ、でも、それでもまだ、人と喋るようになったみたいなことを言ってましたもんね、アリスが、
うん、
最初は 人と喋れないみたいなぐらいだったみたいなことね、
うん
うん、
なんかその時になんか設定を言ってた気がするけど全く忘れちゃいましたね、うんうん、あれ穴は何の穴なんでしたっけ。
いや穴何の穴っていうか、まあそういう地形がたまたまあそこにあったんじゃないですかね。その谷があんなところにこうですごい深い感じでしたよね。その物を落として音が返ってくるまでものすごい時間がかかるっていうか、音がしてたかどうかも分かんないぐらいだったと思うんですけど、
うん、確かに、うん、いやまあエンタメとして本当に面白かったですね。
そうですね、
うん、さすが観客賞を取るだけあるなっていうか、
うん、
やっぱ観客賞を取るってなんかこう面白いって思うものがやっぱ多い気がするんですよね。
うんうんうん、まあそれはでも間違いないですね。
うん
うん、
はい、
はい、
そんなとこですかね。
そうですね、はい、
はい、では今日は飽くなき殺人について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。